サバスト小児がん経験者に聞く。さあ始まりました新番組サバスト、パーソナリティの田辺です。ということでいきなり始まったんですけれども、まずですね、サバストという言葉がですね、
はい、
サバイバーストーリーの略なんですよ。
はいはいはい。
でまあ、サバイバーって、まあ、言葉としては皆さん多分知ってると思うんですけど、なんかまあ生存者みたいな、
そうっすね、
生きていくみたいな、でも何の生存者みたいな、戦争とかではもちろんないんですけど、だ実は私もサバイバーの一人でございまして、で何のサバイバーかと言いますと、がんサバイバーなんですね、はい、
おー。
実は私幼稚園の頃にがんになっていまして、まあ、がんで皆さんが聞くと中年とか、まあ、早くても40代とか、まあ、でもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんがなってみたいなイメージがあると思うんですけど、私がなったのは小児がんっていうちっちゃい頃になるよっていうものなんです、まあ、その中には白血病など皆さんも耳にしたことがあるものがあると思うんですけれども、この番組では小児がんサバイバーについてお届けしていこうと考えております、
ね、
で今回はね初回でございます、
はいはいはい、
でしかもまあ第1回という第0回と称してやっていきたいんですけれども、
はい、
まあ、なぜかというとですね、ここは今回はですね、パーソナリティ田辺の小児がんの経験と考え方についてお話ししていきたいと思っておりまして、はいはいはい、まあ先ほどから相槌打っていただいておりますけれども、はい、聞き手に濃厚ラジオ、有楽市の濃厚ラジオより植木さんに来ていただいております。
はい、お願いします。
お願いします。ということでね、早速、はい、小児がんについてね、
はいはいはい、
軽く説明していきたいんですけど、
はい、
なんかもし疑問点とかあれば、あのえそれどういうこととか言っていただければと思います。
はい、
小児がんについてまず軽く説明しますと、
はい、
7000人から1万人に1人の子供ですね、子供が7000人から1万人に1人の頻度で発症し、日本では年間2000から2500人が小児がんと診断されているそうです。で種類は白血病、リンパ腫、脳腫瘍、神経芽腫など多岐にわたっていて、まあ大人では見られないがんなども多くあるそうです。
そうなんだ。
うん、
じゃあ大人の見えるがんもあるの？
夫も白血病とかもそうですし、脳腫瘍もそうですけど、まあ、子供は特有のもあるみたいですね。はい、でほとんどの小児がんは実は原因がはっきり分かっていないそうで、
へ、
まあ、遺伝的な要因というのもありますし、胎児期な小児期の環境要因が重なって発症されるのではないかと考えられているんですが、まあ、まだ十分に分かっていないというところです。一昔前では、前までは本当に小児がんって不治の病で、もうアメリカとかだと高額の治療費積んでみたいなところがあったんですけれども、近年は治る病気になってきました。そうなんですよ。現代ではちょっと私の調べによりますとですね、あの約 80%、まあ、種類もよるんですけどもちろん、がんの種類にも 80% は
だいぶ高まりましたね。
高まりましたね。ということで、まあ、治る病気になってきたと、がんがちゃんと治るようになってきた。でこの一方なんですけれども、こうまだまだ成長期も来てないような子供に、発育発達状態途中の体に、まあ、強力な治療ですよ。それがんを体の中からなくすっていうのは強力な治療を受けることで、まあ、成長の障害であったり、まあ、生殖機能の障害、はいはいはい、内分泌障害、臓器障害、工事の機能障害などなど、
かなりね、
もう漢字が多くてなんかわーってなりましたけど、まあ、様々な問題が治療中、治療後に起こってくることがあると。
質問いいですか？
はい、どうぞ。はい、どうぞ。
何歳から何歳までのがんを、その小児がんっていうんですか、ね、
一応定義としては、私もはっきり分かってないんですけれど、やっぱり多分また成年期は成年期で別、だから18とか20になってくると別定義になってくることもあるみたいなので、結構私の知ってる患者さんだと高校くらいまでなのかなというのが印象がありますね。なので、あの最近ですと、あの池江璃花子選手 が白血病になられましたけれども、はいはいはい、あれは小児がんって言われてない気がしますね。やっぱり17、18歳ぐらいでなってらっしゃいますけれどもですね、結構やっぱり小学生の時、中学生の時、まあ、私は幼稚園の時なんですけれども、そうくらいのかなり成長途中になるところを小児がんというのかなと、私はこれはごめんなさい、ちゃんと医療的なものではないんですけれども、ということで、で、まあ、そのような、まあ、治療が終わった後も、
はいはいはい、
人生って全然小児がんの場合は長いわけですよ、やっぱり他のがんと比べれば、まあ、がん自体は完治してるんですけど、まあ、その治療の反動で、
あ、なるほど、
ね、こう不安視、健康への不安視があったりして、はいはいはい、まあ、そこからまた2回目のがん、関係があるかどうかは分からないですけど、やっぱりなりやすいっていう報告がございます、で、まあ、このような点が、まあ、普通のがんとは違うところかなと、やっぱおじいちゃんぐらいになって肺がんになりましたっていうと、まあそのまま亡くなられてしまうこともあるし、まあ治ってもまあ予想がまああと10年20年ってわけなんですけど、小児がんの場合はそこから社会に出て働いて自分でお金を稼いでいかなきゃいけないと、結構長いとライフスパンが、で月その時点でもうがん患者っていうステータスはずっとついてくると、経験者というステータスがずっとついてくるという違いがありますね。で、まあ、一応治療終わってから5年間再発しなければ、
はい、
それ自体のがんは再発することは少ないとされているんですけれども、まあ、先ほど言ったように、
はい、
治療に伴う合併症の恐れとか、まあ、ケアとか必要になっていくので、まあ、健康や後遺症、合併症の不安を持ってその後の人生を歩んでいくというところが、まあ、小児がんの経験者の、まあ、私的な考え方ですけど、大きな特徴であり、まあ、こう生きていく上で難しいところかなと考えております。ここまでが軽い小児がんについての説明だったんですけど、はい、何かもしご質問があれば。
質問ですかね、
はい、質問、
なんかかなり
感じ方とかでも
重い感じで始まりましたけれども
、ああでもそうです、はい、そうですね、
そうですね、いきなりリーガーもう、まあでもまあ今結構事実ベースでね、
そうですね、
まあ、今現状をね、そうそうそう、
ただ本当に、そうですね、バーってこう事実を言ったので
かなり結構
悪い面がね、出ちゃいましたけど、
強いところがだったけど、
まあ、そもそももう亡くなる病気だったのが、生きれる病気になってるってことがすごくて、そこがやっぱりでも生きづらさもあるわけです、やっぱり、そこをどうにかしたいなっていうのがやっぱりここの番組の趣旨なの で、
そうですね、
間違いなくその、まあ、重い感じっていうのは嘘ではないので、ただもうそんな楽しく生きてるよみたいな、やっぱその辛いところをこの番組でも、まあ、その重すぎるわけではないんですけど、重すぎず伝えたいとは思ってます、事実としてね、
はい、
よろしいでしょうか。
あ、まあそうですね、感想としてはそうですね、なんだろう、まあ私もあんまり詳しく知らなかったので、そうやって思って育ってる人いるんだっていうのと、 あんまりなんだろう、田辺さんとは、
はい、
私二校上の先輩、
そうですね、ラジオでの、はいはいはい、ラジオというラジオでご一緒させている先輩なんですけれども、
まあ大学も一緒だ、
大学も、はい、そうですね、
まあ、なんかあんまりそういう面を感じなかったから、やっぱり、まあ、隠してきたというか、人にやっぱ言いづらい話ではあるんだろうなっていうのは、
そうです、ね、
の最初のところで思いました、
そうですね、なんかやっぱりこういう話をしてすごく重い、やっぱ重くくないわけでは間違いなくその重い話寄りだと思ってて、それに関して負担に思わせちゃうのが私は一番嫌で、
あ、相手に対して、ね、
そう、なんかすごい配慮しちゃうんじゃないかと、
はいはいはい、
それを言った時に、なんかいろいろなことが話せなくなっちゃったりとか、気兼ねなくがなくなっちゃうのかなと、優しさがあだになっちゃいそうな感じがするのかなと思って、その辺のちょっと誤解というか、私はまあ突っ込んでほしいけど、まあ、突っ込み方にもいろいろ方法があって、もちろん傷つきたいわけではないので、まあ、その辺のお話もできたらなとは思います。はい、ということでね、まあ、ちょっと若干話しちゃったんですけど、番組の趣旨を軽くご説明したいと思います、
はい、
で私自身は、まあ、幼稚園の頃に発病していて、まあ、物心ついた時にはもうがん患者というステータスを持っていた、がん経験者というステータスを持っていました。で、まあ、だから、まあ、治療の影響もあって身体的な特徴から、まあ、周りのことかの差を、まあ、感じて正直生きてました。で、まあそういう、もうずっと一緒だったので、
はい、
私自身の考え方って多分、 がんになる前は、うん、もうまあまあまだ4歳とかですから、うん、なんとも言えないですけど、うん、がんになってなかったら全然違う人間だったと思います、はい、もしかしたらここにはいないかもしれない、大学が違ったかもしれないぐらいの、まあ、人生の根っこにあるものなんですよ、はいはいはい、で、まあ、ずっと実は隠してたと、
うん、
ここに来て21歳になりまして、うん、まあ、初めてみんなに言おうと思ってこの番組で言うんですけれども、うん、はい、まあこの考え方に根っこにあるものを隠してると結構不都合が最近出てきまして、まあ不都合っていうよりはなんかやっぱ誠実に生きたいと、普通に誠実に生きていく中で質問に隠してるとこう正しい伝わり方してないなとか、こうちょっとかくぼやかした言い方で私自身なんかちょっともどかしい思いをしてまして、まあただ先ほど言ったようにでもやっぱこれを言うと負担になってるかなとか葛藤してたんですけど、まあ自分の中で結構踏ん切りがついてるので、それを含め明るい感じでカミングアウトさせていただいております。で、まあ私自身の話はここまでで、まあ小児がんはまず世間の中でもあまり知られてないマイノリティ
そうですね
だと思っていて、だって最近テレビとかでもよく、はい、報道されるようになってはきているんですけど、ね、やっぱコロナで、訪問に行けなくてとかいう話題の取り上げられ方でみたいな感じなんですけど、まあ、マイノリティの一つだとは間違いなく思っていまして、まあ、小児がんサバイバーがより生きやすい社会っていうのを、まあ、私自身が小児がん経験者である私自身が発信していって認知度理解度を広めたいと思ったのが、ね、まあ、もう一つの理由かなと思ってます。
まずはね知ってもらわないと、
そうなんです、はいはい、やっぱ知ってもらうには植木さん知らなかったっていうように、はい、やっぱ発信者がいないと知らないんですよ意外とっていうのはすごくひしひし自分でも思っていて、言わなきゃそれは分からないよっていうところはあってっていうのも声を上げた理由ですね。っていうんで、まあ小児がんサバイバーはね先ほど言ったようにずっとその先をこう共にしていくものなんですよ。その小児がんサバイバーっていうものは絶対その肩書きはなくならないもの、でそういった時に社会の理解があると非常に助かる、
うん、そうですね、生きやすい
の、はい、ので、まあ、小児がんであったことはカミングがしやすいようなカミングアウトしやすいような差別、まあ、差別が実際あったかって言ったら別に多分他のマイノリティよりは全然理解度は高いと思うんですけれども、まあ、気づくことは絶対あるので、まあ、そういうところを小さくできたらいいなと思っております、
はいはい、
ということで簡単にこの番組と小児がんについて説明していきましたけれども、
はい、
ここからはですね、はい、植木さんにちょっと聞き手をお任せしまして、はいはいはいはい、私の話をね掘り下げていただければと、はい、ちょっと恥ずかしながらね、
まあ、ゼロ回ですからね、
はい、そうゼロ回なのでちょっと気楽に聞いていただければと思うんですけど、まあ、こういうふうに生きてきたってわりかしちょっと人生観も出ちゃうのかなと思うんですけど、ちょっとセキュララにしていただければと、
そうですね、
はい、思います。ではお願いしますね、ま
あ、だからここからあれですよね、第1回第2回と田辺さんが
その
サバイバーの方のあんまり説明してませんでした、ね、話を聞いていく上で
そうです、
どんな人なのかっていうのをちょっと今から掘り下げていく時間です。
はい、よろしくお願いします。
でまず小学校発病だから幼稚園の時に、まあ、完治したと。
そうですね、本当に小学校入学直前2月の末に退院しまして、
全く覚えてない、
全く覚えてこませんね
痛かったとかもないですね
そう痛かったとかもなくて、ただもうなんか看護師の姉ちゃんと一緒に遊んだ、う
ん
う
ん、姉ちゃんってじじいじゃないですか
掃除のおばさんとチャオって挨拶してた、
じゃああんまりそんな
楽しい、やっぱ
暗い
ことはないです ね、はい、間違いなく、はいはいはいはい、全然それに関して当時、ふに思ってたわけでもないし、まあ辛かったら多分なんか体調的に辛かったら寝てたとかなんで、そんぐらいの、
なるほどね、
はい、単純なのできっと、はいはいはいはい、そんな感じですね。
幼稚園時代はそんな感じだった、じゃあまあ小学校入学は普通にみんなと同じタイミングで、
そうですね、
できたんですね、
はい、入学式には治療の影響で、はいはいはい、髪の毛がない状態でして、帽子をかぶった私がおりますね、はいはいはい、かわいいかわいい
田辺遥
か、はい、いやでも
6歳ですかね、
そうですね、頭が髪の毛ない状態でしたけど、周りにも本当に小学生って結構やっぱりその辺の受け取り方が柔軟で、この子なんだろうって多分1年生の頃は思わない、はい、あんまりだから髪の毛とかないけど、
まあ、そういうもん
か、全くそう 意識したことないし、その時は本当に嫌だなとか思ったこともなかったです。
なるほど。じゃあまだ人間が色眼鏡をかける前の
状態。そうなんですよその状態で成長してくれればって思うんですけど、はい。
まあじゃあそうですね、低学年はそんな感じだった、うん、普通に授業とか受けられてたんですか？
そうですね、うん、あのちょっとやっぱりすぐまあと完治して、まあ、1、2年だと体力が弱いっていうので、うん、保健の先生からも気にかけてもらって、はい、体育とかはあまりできてなかった、うん、配慮もしていただいて、
でも普通に授業とかは受けて、
そうですね、あの、うん、国語算数とか普通の授業は受けてました、
うんうん、
ただなんか、うん、その逆に学校側が心配しすぎて、うん、まあ、あの脳機能とかに影響があるって最初冒頭で述べたんですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう影響とかがないのかとかいうので、うん、特別学級みたいなのに週1だけみたいなのはありましたけど、やっぱその時はもうちょっと小3でめきめき自我が、うん、自我というかなんか他人との差をちょっと嫌だなと思うような、うん、
その辺から
そうですね、うん、なんか扱いが違うなっていうのはあって、はいはいはい、はい、うん、運動会とかも多分1年先生の頃は出れてなかったとか配慮されてて、
あ、それはもう危ないからみたいな、
そうそうそう、私だけあれなんですよ、日に当たったら、うん、あの疲れちゃうからずっとパーカー着てるんです。みんなあれじゃないか、短パンに、
まあ、
シャツじゃないですか、うん、とかはありましたね。
あ、なるほどね、
はい、
そんなだったんだ。今ではもう、はい、テコンドーやってるたくましい、
ね、体育やってるんですけど、そうですね、
まあ、じゃあそんな感じで、
うん、
たまに特別学級みたいなとこに行って、
まあそれも本当に多前期とかで終わったと思うんですけ ど、
うん、なるほど、
そうですね。あとはやっぱ小学校の時に、うん、実はあの私、うん、耳が人よりもかなり悪くて、
へ、
まあ、なんでラジオやってるんやっていう話、なんでラジオできてるんだって、まあ、うん、あの高音域がすごく聞こえない、
高音域高いところね、
はい、もうスキントーンが全く聞こえないんです、
はいはいはいはい、
まあ、言うなれば、
はい、
じいちゃんですばあちゃんか
そうですよね、モスキートーンは、
そう、
あのあれですよね、高くて、
そう、高くて
高齢の方がどんどん聞こえなくなっていくっていうやつ、ね、
そうそうそうそうそう、うん、がも私は聞こえないっていう、うん、ある意味ハッピーですよ
まあでも確か渋谷とか歩きやすいかもしれない、
そうそうそう、あの、そう、若者のね、うん、余計として使われてるの、え、ね、うるさいみんなみたいな私大丈夫タブロしようってできるので
なるほどね、
まあでもその時に補聴器を、
うん、
あのまあ、買うことを推奨されまして、
はいはいはい、
一時期つけてたんですけれど、うん、まあ後期の目は間違いなくそれ何みたいな、まあ、ガジェットですから、いわゆる、
まあそうですね、
まあまあまあスマホみたいなもんですよ。
スマホではないけどまあでもまあだってそのね、小学生からしたら見たこともない装置を、
そうそうそう、
スカウターみたいなもんですよ、ドラゴンボール。
そうそうそうそうそうそう
何つけてんだよ、
多分その後期なんですよ、全くその悪い意味は全く入ってないんですけど、私はそれはもう周りとの違いを感じるのには十分すぎると、もうつけなくなっちゃいました。
あ、
はい、それで
つけなくてなんか支障出ないんですか？
あんまり私の場合は、あと補聴器って、そう、気候域だから大丈夫なのと、拾いすぎて、
うん、
ちょっとあの私はストレスフルになりすぎたっていうのもありました ね、
はいはいはい、
私はそうですね、一応ちょっと人より耳が悪くてコショコショ声とかが本当に聞こえなくて、
うん、
たまにバッドコミュニケーションになってることが、うん、あの皆さんあったりしてて本当に申し訳ないんですけど、こういう理由があるので、まあ、できればちゃんとこう公表したからにはね、
うん、
もうちょっとあの大きな声で喋っていただけると私は、うん、それでさえあれば大丈夫です、耳に関しては。
はいはいはい、小学校はそんぐらいかよ、思い出は。
そうですね、
なんか思い出ある、あります？
いや、こんなもんですねいやでもそんなに、まあはい、ちょっとみんなとは違うなぐらいでは収まってました。
まだ違いを感じ始めて、それも嫌だなと思ってたみたいな、ね、
そうそうです、そうです、本当に。
なるほどね。じゃあ中学校ですかね、次は。
はい、中学校。
これなんかそのなんだ、私立の中学校とか入ったんですか、それとももう公立の？
あ、もう中学受験してまして、まあ、国立の中学校に、受かりまして通っておりました。
すごいね。じゃあ頭良かったんですね。
めちゃめちゃ頭良かったです
そうですよね、
関係ないんですけどこの話の筋と。
じゃあ別にその脳機能にっていうところはあんまりなかったんですかね。
私自身は多分おそらくは、もしあったとしてもいい方向に出てたと、
うん、あ、そうですね、そうですよね
はい
はいはいはい、でまあ中学受験もして、
うん、で、まあ、中学になってっていうので、
う
ん、まあ、もちろんあのやっぱり説明はしなきゃいけなくて、うん、先生とかにこういうことがありましてみたいな、
う
ん、
ね、
まあでも私は早かった分、うん、なるのも早くて、
うん、
あの治療が終わってるのも早くて、
うん、
まあ、中学校ってなると、
うん、
もうだいぶ さっきあの5年生存率とかっていうのががんってよく言われるんですけども、5年間も超えている。
うん、
まあ再発することももう少なくなってくる、はいはいはいはい、体力も結構戻ってきてっていう状態で、ほぼほぼ私自身含め周りも含め、この子ってがん患者だったんだなみたいな扱いとか、周りからこう違うような扱いを受けるってことが少なかったです。
あ、じゃあもうなんだ、
体育とかも問題なく、はい、何もなかったです。まあ通院とかしかしてないってだけです。
みんなと一緒に、授業受けて、
そうです、
みんなと一緒に過ごしていたと、
は
い、
全然中学は皆勤賞ですから、
お、すごい、
はい、そういう感じで、はいはいはい、まあ、中学は本当に眼科医、私ってがんだったんだなみたいな、でももう過去だと思ってた、ね、さっき肩書きは一生ついてくって話をしてたんだけど、私もここで捨て出たって思っちゃったんですよね。はい、
なるほどね。じゃあ、まあんまりなんか嫌な思いしたとかも特に、
そうですね、それに関しては本当にないですね。
なるほどね、はいはい、じゃあ高校生活行っていいですか。
はい、ここになりまして、
高校になりますけど、
はい、まあなんかちょっとね、はい、さっきからちょっと不安なね、不穏な流れはあったじゃないですか。大中学は大丈夫だったみたいな、
そう、忘れていたみたいな、
ね、そうなんです。あの高校も全くその体力とか健康という面では本当に元気にやらせてもらっていたんですけれども、まああの通院は本当に3ヶ月に1回ぐらい行かないとお薬をもらわなきゃいけなくて、
じゃあ薬はずっと飲んでたんですか。
そうですね、これも薬っていうのも、あのがん自体というよりはがんの治療のせいで、まあ若干そのホルモン機能っていうのが落ちてるよというので、まあいわゆるピルみたいな、あの排卵を調節する薬をあのいただいてるんですけれども、まあそれで通院してたんですね。で、まあ、ある日本当にふとなんですけど、その、まあ、ホルモン系ですので、まあまあ、あの妊娠とかにも関わってくるところなんですけど、別に将来設計とか考えたくてみたいなわけじゃなく、本当にふと思っただけで、思ったことで質問として、私妊娠ってできるんですかという質問をした時に、
先生に
主治医にした時に、ちょっと難しいかもしれないと言われまして、まあ、まあちょっと多分普通の方でも結構来る言葉だと思うんですけど、まあ高校生ですよ当時で、まあ、もう大丈夫だっていう、まあ、ある意味満身なんですけどしてた状態で、その言葉を聞いた時に、あ、私ってやっぱみんなとは違って、で同じような幸せ、それは私本当に妊娠がしたかった、子供が欲しいとか思ってたことではないんですけど、妊娠子供を産むが普通のこと、普通にできてることだと思ってたので、それができないんだって言った時に、普通から外れたって思ったんですよ。
あ、なるほどね、確かにね、
まあ、これはちょっと後で話したいんですけど、今ではこの私の考え方は、もし今の私がその当時の私に声かけられるんだったらそれは違うよと言ってあげたいところなんですけれども、まあ、そこで結構生きるのにつまずいてしまいまして。
あ、なるほどね、
はい、だからそこで結構がんとかのことをまた注目し始めて、自分の中で個人的に調べたりして、はい、調べると自分の病気が、はい、まあ、当時は3人に1人しか生き残れないっていう病気で、っていうのを調べて、私なんでじゃあ残り2人の命を背負ってるっていう考え方になってて、まあそれを私は今でも思ってはいるんですけど、たりして、なんで私がって、もっと他の子が生き残った方がきっともっといいことがあっただろうって、もっとなんかこんな私がみたいな、ちょっと本当にうつっしかかってはないんですけど、あの精神病院にかかったわけではないんですけど、まあ、うつっぽい症状になってしまって、あの死にたいとも正直思っておりましたが、まあ、こう先ほどの言ったように、あの、まあ、3人に1人生き残った身でお医者さんにも助けられているっていうので、なんとか生へのこうつなぎ止めてはいたんですけど、っていうように、まあこれは実際今は全然違うんですけど、まあちょっと日々を過ごしていくうちに、てかこうの考え方を抱きすぎると本当に精神衛生によろしくないって思ってきて、ね、あの大学に入る頃に本当に転換して今の私があるんですけど、この時は本当に辛くて、やっぱり長生きもできないんだろうなって、まあ、今でもそれはちょっと思ってるんですけど、その感じ方としてはなんかもう他の人はずっとこう綺麗な階段があるのに対して、私はどこかその階段のもう段が抜けてる状態なんだなって思うと、まあ生きる気力も湧かないみたいな感じで、 そういう思いがありました。
うん、なるほどね、
はい、
なんかさっきもその踏ん切りがついたとか、まあ、転換点があったみたいな、
うん、
その転換のポイントって何だったんですかね、
う
ん、
こう明確に勝ちみたいなのは全然ないんですけど、うんうん、まあ、先ほど言ったようにこうもう精神衛生上に悪い、
もうだいぶ どん底というか、
どん底、
うん、下がってて、
そう、そうなんです、うん、そっからどうやって持ち直したのかっていうと、まあ、うん、半分受験に没頭したっていうのはあるんですけ ど、ね、まあ、タイミングが良かった、はいはいはい、ある意味何かに没頭できるものがあって、没頭しなければいけないものがあって、あまり考えないようにしてたっていうのは、まあ、ある意味現実逃避っていうのが一つあったのと、ただまあ向き合おうとした、自分と向き合おうとして、結構それってそのもう生きてても意味ないって自分を否定してることなんですよね。恥ずかしいことまでっては言わないですけど、すごくもったいないことだなっていうのは私は分かっていて、とりあえず自分の嫌いでいるのをやめようっていうのは、その辛いなって思ってて、ずっとうだうだしてたところから転換した多分きっかけだと思います。考え方をもう本当に意図的に変えたのはあります。
それも受験期間中、
そうですね、もう大学入ってからはあんまりそんな本当に辛いなって思ったことも覚えてないので、やっぱでも大学入ってすごい楽しくて、その人とかも優しくてっていうので、やっぱ生きてなきゃなっていうのはありましたね。このもし人より短くても、
はい、
後悔しないように生きなきゃもったいないと思ったのは間違いなくありますね。それが転換ですかね。
なるほどね、ありがとうございます、
はい、まあ、こんな感じで、
はい、
私は人生を過ごしてきたわけなんですけど
簡単にね、
簡単にね、なんかあのここまで聞いてなんかありますか、ここはどうだったのみたいな。
ここはやっぱそう、妊娠できないって言われるのし怖いなと思って、
そうですね、その当時はやっぱりもう自分だけって思ってたので、不妊治療されてる方って別に本当にいっぱいいらっしゃるじゃないですか、し、まあ、妊娠できないとは言われたんですけど、結構そのがん経験者でも妊娠できたよっていうのはいて、まあ、私に関しても本当にそこにの考え方に関してはあんまり期待しないようにする、
あ、
別にそんな期待しすぎず、まあ、できたらハッピーみたいな感じで、まあ、辛くならないように考えるようにしてるんですけど、自分のステータスってそんな、しかも変えられるステータスじゃないの で、そうですね、っていう風に受け入れるしかないことではあるので、まあ、でもやっぱり誰でもそれを言われたら私のようにはなるかなとは、すぐじゃあ、まあそれはポジティブに考え直そうみたいには言えないんですけど、まあ辛かったのはもう認めますね。
そうっすよね、
はい、ということで、はい、なんかちょっと思いまかん話になっちゃったところもあるんですけれどもまあこういうふうに、まあ結構考え方も変わってきて、でもすごく今大学生してて、でこう、まあ、小児がんの経験もあって今やりたいことってなんかふんわり、まあ、小児がんに関係することなのかなという、生きてる軸が、やりたいこと、社会で出てやりたいことが小児がん関連というか、はいはいはい、まあ、きっかけなところがあるので、本当に私は小児がんと共に生きてきたんだなっていうのはすごい今ひしひしと感じていますね。ということで、
はい、
ここまで私の人生だったんですけど、
はい、
まだまあこれから続くんですけど、一曲挟んで
、はい、
後半先ほどね、あの普通とかさ、
はい、
っていう話を出たの で、
そうですね、
そこら辺の考え方について掘り下げていきたいと思います、
はい
はい、ではちょっと私がその高校の時辛いすぎた時に聴いてた曲で、
はいはい、
思わず電車で泣いてしまった曲です
お、
雨ざらしでジュベナイルです、どうぞ。
ありがとうじゃ満たされぬ今日も理解しがたい 情な少年少女、認められない不遇の才能、何者にもなれない怒りと、それとは裏腹の自己嫌悪、誇り高き少年少女、それでも曲げぬ自分の意志を、今描かれない表現欲と無謀さを武器にかける勇気を、僕らに変な名前をつけたがるのはいつも部外者、綺麗事だ理想論だ、で理想も語れなきゃ終わりだ、僕らここにいるのだ、僕らここにいるのだ、
聞きいただいたのが雨ざらしでジュブナイルでした。歌詞がね刺さるんですよ。
どの歌詞サビ、
まあ、最後とか物語が始まったばかりだとか、
はい、
まあ、君が君でいられる理由がなくしちゃいけない唯一存在意義なんだとか、
はいはいはい、
なんか本当に否定ばっかりしてた自分に肯定をしてくれたのがこの曲だなっていうのがあって、いや思い出深いですね、
うん、
ということで、まあ、先ほどからサバフトという番組名で私田辺の小児がんの経験を語っているんですけれども、
はい、
聞き手として植木さんに、
はい、よろしくお願いします。
ご協力いただいております。でね、さっき普通じゃないんだっていうのが多分一番私の人生の中で大きなつまずきだったんですけど、ちょっとここの話を少しだけしたくて、まあその妊娠の時の話、その妊娠についての話の時なんですけど、まあ、その当時なんでそういうことを思っちゃったのかなってこう今冷静に考えてみて、別に今はもともと子供が欲しいわけでもなかった、
はい、
でもじゃあそれだったら良くないってなるじゃないですか、別にそんな欲しくなかったしみたいな。でじゃあなんでかってことは、世界じゃない、世間一般的な結婚して子供できてみたいな、老後になってみたいなのが幸せである、一番の幸せである
み
たいな考え方がまず私に植え込まれてた、
うん、
でこれはまあ私に植え込まれてるだけではなくて、みんなに植え込まれているものではある、
そうですよ、ね、
からそれに強く影響されてたし、だからまあそれが当たり前の周りの人からしたら、結婚しないの、子供欲しくないの、何欲しくないの、なんでみたいなっていう質問がすごく私は刺さる。で、まあ、私はちゃんと考えを整理した時に別にいいやって思ってるっていうのに、まあ、隠してた時はやっぱりなんでって言われた時に、なんでもクソもないんだよって思いながらまあだからまあ言えて、すごいここ私はちゃんと説明、これからそういうふうに言われたらそうだし、こういう人もいるし、その考え方が普通ではないんだよっていうのは言いたくて、ただそれが間違いなくその考え方が悪いとかではないんですよ、それが確かに、幸せの一つの形ではある、
そうですね、
そうだからベストみたいなところの考え方を絶対なくした方がいい、いろんな生き方がある、
ベストな幸せなんてないですからね、
ないんですよ、ただすごいレールってあるじゃないですか、敷かれたレール、
そうですね、確率的ですよね、
っていうのがやっぱり、これはもう私たち小児がん経験者だけではなくて、マイノリティ全般的に言えることで、マイノリティって言葉はまあ実際しょうがないんですよ、そのステータスがあった時に少数派って絶対いるもんなんですけど、マイノリティって 本当に立場弱いみたいなっていう考え方ができてるのも、そのなんか多数派が正義、多数派が普通みたいな考え方があると思うんです。だからここをもうちょっと、
そうですよね、
はい、なんか私は今はこの世界に普通なんてないと、
うん、
恋愛観もそうだし、うん、私のようなその生き方もそうだし、うん、でもその人たちは尊重しなきゃいけない、お互い尊重しなきゃいけないけど、うん、普通なんてないんだよっていうのを、うん、もうちょいその、
うん、
妊娠の時話聞く前から、
うん、
もう教育とかもそうだし、考え方とか、うん、そういうことは言いやすい、
うん、
多様性っていうのが分かりやすい、子供の時に分かりやすいような、
うん、
環境だったら良かったんだなって、
うん、
多分それは私の環境の中にマイノリティの人がいて、
うん、
マイノリティの人が自分らしく生きてたら、私は多分きっと普通なんてないんだなって気づけたと思うので、
うん、
私もその一人としてちょっとお伝えできてたらいいなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、難しい問題だなっていうのもちょっと私の中でうまく結論が出てない部分でもありまして、
うん、
ただまあやっぱり一番言いたいところですね、
うん、そうですよね。だ、一般的な生き方みたいなのって、うん、なんかその今多数決で決まってる感じですよね。
そうなんですよ、はい、そのイメージが強くて、
みんながその大学行くから、で大学行って仕事ついて、
そうです、
結婚して、車買って、家買って、子供を産んで、それが幸せみたい な
どこも、私の場合それがもしかしたら妊娠だったかもしれないですけど、やっぱり大学出てじゃ社会人にならないってこう別にいるじゃないですか、
うん、
いますいますよ。それに対してやっぱ批判的な人絶対いる、
うんうん、
何って感じですよね。
分
かんない、う
ん、
それをどうやって直していけばいいのかっていうのは、やっぱりまあ、マイノリティ少ない側が発信していって、
うん、
こういうのもあるんだよっていうのを、向こうそのマジョリティ側も理解するっていうのは大事で、
うんうんね、
知らないから理解できないのはあるんだと思います、
うんうん、
だから私も結構私が普通じゃないって思ってた、うじうじしてた時にちゃんと発信できてれば違ったんだろうなっていうのは思ってて、まあ今こういう形で発信してるんですけど、まあ私が思ってる、まあこれが今普通問題に対する対応かな。
私も結構なんだろう、その当たり前とか常識とか普通とかって言葉にまあ結構違和感を感じてきた人なんですけど、当たり前とかって言葉は、
うん、
なんかその人と違う人がいた時に、
うんうんうん、
その人を抑圧するため、だから、
うん、
な
ん
かこっちが来いよみたいな、そうですね、なんかそのそういうなんだろうな、人の個性を殺す時にめちゃくちゃ使われる言葉だなと思っていて、
うん、
その当たり前とか、
うん、そうですね、こうなんか禁止性、
そうそう、確立性を
る感じが
押し付けるための言葉みたいな感じだと思って、
はいはいはいはい、
なんかあんまり自分は使わないようにとか思ってるんですけど、うんうん、その中でね、やっぱ認めて、てかまああり方に正解なんてないですからね、
間違いないですね、本当に
これをみんなが理解して、で他人を尊重できるかみたいなね、
はい、うん、っていうところで、うん、まあ、私一人の考え方を今日はご紹介してるんですけど、
うん、
まあ、この番組、
うん、
今後も本当に不定期なんですけど、うん、続けていく予定で、
はいはいはい、
一人目のゲストがもうすでにブッキングできておりまして、まあ、こういう人もいるんだよ、
うん、
こういう考え方もあるんだよって、うん、こういうふうに生きてきたんだよっていうのを、
はいはいはい、
まあ、小児がんという、
うん、
データ数の人が発信していく番組にしたいと思っています、うん、で、うん、まあ、届ける相手が、
うん、
まず人って絶対小児がんサバイバーにも届けたいんですよ、
うん、
苦しんでる人って私みたいにまだくじけてる途中の人も絶対いて、
うん、
まあ、その人にも押し付けるわけじゃないんですけど、うん、こういう考え方をして乗り換えたよとか、
ね、
うん、こういう考え方があるよっていうご紹介ができた、
うん、
で私はそれだけではなくて、うん、知らなかった、小児がんの人なんているんだね、
うん、
でね、その初めて知っていただいた方は私たちの話を聞いて、うん、そうなんだっていう思ってくれるのもすごく大事で、
うん、
それが進んでいくだけで、うん、その社会構成員として小児がんがちゃんと入ってくると思ってて、
うん、
そういう風に生き方考え方を伝えていければなと、うん、この番組で思っております、
うん、番組は何歳ぐらいの人が出るんですか？
何歳ぐらい、
うん、
私より上ぐらいですかね、まあ、だ本当に小児がん研究者なんて、
うん、
本当に私のように早ければ中学生も、
うん、
ゲストには呼べますので、まあ、まだまだ考え中ですので、
うん、
まあ、次のゲストは本当に社会人の方です、
うん、
ということで、
はい、
じゃあ1曲お送りしてエンディングに移りたいと思います、はいはい。まあ、この曲もねちょっとすごい私の支えになった曲です。グリーンデーのジルブリージング。I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shot. I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My hands above the rain and roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My hands above the rain and roses, making my way away. My way to you. Last time, oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Oh, I'm still alive. Am I? お送りしてきたのが、サバスト小児がん経験者に聞くという番組で、パーソナリティの田辺と聞き手に濃厚ラジオより植木さんに来ていただいておりました、はい。お別れの時間なんですけれども、はい、少しでもね、まあ、第0回と称して、まあ、小児がんのこと私のこと伝わったらよかったかな
こんな人がね、
はい、番組やっていきますよ、はい。そしてですね、もう次回も、放送日は決まってないんですけれども、収録、決定しておりますので、まあ、随時告知していきたいと思います、
はい。
で放送しましたらですね、 YouTube などにもね投稿していく予定でございます、うん。ぜひご覧ください。あと多分質問とかねお便りとかも募集していくと思うので、うん、どしどし送ってください。ではサバスト小児がん経験者に聞く第0回、ここまでお相手は私田辺と聞き手で
植木でした。
また次回も聞いてください。